ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、第29回目のニューヨークコリンゴラジオ、本日11月最後の放送となります。先週感謝祭も終え、感謝祭の翌日はブラックフライデーと呼ばれ、アメリカ全土でホリデービッグセールが始まったんですね。アメリカにお住まいの皆さんもショッピングに走ったかと思いますが、感謝祭ウィーケンド明けの本日月曜日はブラックフライデーに続きサイバーマンデーと呼ばれ、今度はオンラインショッピングでのセールが始まるんですね。そんなサイバーマンデーの本日、コリンゴラジオでもサイバーマンデースペシャルとして IT 関係の方をゲストにお呼びする予定でしたが、何せホリデーシーズンはただ中で、感謝祭はクリスマスと並んでアメリカでは大きなファミリーホリデーですから、急遽ご家族の都合でサイバーゲストが助手出演できなくなってしまいまして、非常に残念なのですが、では一体今日の放送はどうするんだと土壇場に立たされまして、実は2週間前にオンエアした落語家の三遊亭柳楽師匠の第2部がまだオンエアされておりませんで、一体第2部はいつオンエアするんだと思っていた方もおられると思いますが、実は来週の12月の第1弾師走スペシャルとして柳楽師匠の第2部をお送りする予定でしたが、柳楽師匠には突っ走ってもらって、11月のサイバーマンデーに滑り込んでいただくことにしました。サイバーマンデーに思いっきり日本の伝統文化を世界に広げようとする柳楽師匠のお話はインターネットを超えて響くと思うのでお楽しみください。はい、では今回は前回に引き続き、三遊亭柳楽師匠の、後半のお話になりますね。はい、ではまず、柳楽師匠、日本の笑いと世界の笑いについて語っていただけますかね。
よくねこれ聞かれるんですよ。いろんな国でやってるでしょ。
はい、
で私は本当に外国語から喋るわけじゃないですね。
私は喋れるのかと思ってました。
英語だってもう小学英語レベルでございます。でも世界中まあ旅してますね。で、まあ、発想の転換なんですよこれ。はい、つまりイタリア語が流暢に喋れないとイタリア語落語をやってはいけないというようなイメージですよね。それでやってたら私は生涯イタリアから出られなかったんですね。
そうです、
作品だけやればいいじゃんっていう発想を転換したことによって世界各国どこでもやれるっていうことになったわけなんですね。
なるほどね。そうですね、ついなんか英語喋れなかったら海外アメリカに行けないって思い込んでる人多いですよね。
多いです。まあ、実際それで英語通じないですしね。
あ、そうなんです。
イタリアなんかいっぱいね、それニューヨークだっていろんな英語があって通じないっていうこともあるし、
はい、
もう地方行っちゃうとね、はい、イタリアでもフランスでも、はい、もうグッドモーニングだって分からない人いっぱいいますからね。だからよくフランス人が冷たいとか言ってね、
はい、
英語でか、ね、話しかけても答えてくれない、
はいはい、
パリの人はみんなそういう人たちだとか嫌味なんだけど、そうじゃない。あ、そういう人もいるかもしれないけど、うんうん、基本的に分からない人は山ほどいるんですよ英語で聞かれても。
は
ぁ、うん、だから私のやってるこういう拙い言葉でも、うん、やっぱりその言語でやる意味があるんですね。
はぁ、
うん、あともう一つはやっぱりそれぞれ非常に自分の国にプライド持ってるし、
はいはいはい、
だから今更英語の話はしたくねって腹の中で思ってるんですよ。
へ
ぇ、そこをたとえ下手でもなんと俺たちの国の言葉でもこうやってくれてるじゃ
ん、はいはいはいはい、
それだけでウェルカムじゃないですか。
はいはい、
そういうこともありますよね。観客とすぐ一つになりやすいし、
うん、うん、そうですね、
う
ん
う
ん、
そういうことで、まあ、各国行くようになって、まあ、そんなところからそれぞれの国の笑いどうですかってことを聞かれるんですが、
うんうんうん、
まあ、前回も言いましたがイタリアは本当に、ね、もう笑いすぎ、とにかくね途中でもってもうわーとか拍手で立ち上がったりとか、
はいはいはいはい、はい、
もうブラボーとか聞こえたりなんかして、はいはいはい、そう、もう盛り上がりすぎちゃって、
はい、
セリフが聞こえなくなっちゃう、
はいはい、
うん、そうするとそこをまあ表情と身振りでつないだりしなきゃなんで、もう浮き始めて危ないなと思ったら あの少しねつまらなくて、
あ逆につまらなくするんですか、
う
ん、
そうしないともうほら整理がつかないから、
ね、あはいはいはい、
うん、収まりが
収まる
ようにねしていかないとなるんですね。
は
まあ、でもまあ楽しいですよ、だからイタリアはね。
あ、いいね、盛り上がり原因でね、うん、
でもフランスは、まあ、言いましたが、うん、あの笑いが少なくて、
はいはい、
だけどもじっくり
じっくり
聞いてくる、
はいはいはい、
ですから同じチリとテチンって話があって、うん、パリで一回も笑わなかったんです、うん、普通もうね滑稽話で、ね、笑いが出なかったら、ね、やってられませんよ普通は。
でも動きとかよく観察して
そうそうそう、そういうところをしっかり見て、うん、もうねわずかなところでも逃すまいとして凝視してる私のこと。
へ
え。だからとてもこうやりごたえがある、
うん、あうんうんうん、
細やかな演技やってもねしっかり捉えてるのがね分かるんですよね、
はいはいはい、
そういう良さがありますね、うんうん、それからですねこのドイツ、
うん、
ドイツはね行く前結構心配されたんですよ、
はいはい、
まあ、ああいう国ですからね、うん、よく言われるのは世界で一番薄い本はドイツのジョーク州っていうね、そういうジョークあるぐらいで
冗談あんまり
そう笑えない国って、はい、そういうイメージもそうです
よ、イメージ的にはそうですね、
で私のね先輩に、うん、フランクフルトの総領事やった方がいて、
はい、
その方が私が行くということを調べてくださったんですね、
はいはいはい、
でメールいただいて、
はい、
私の範囲で調べられるだけ調べました、
はい、
でお客さんが来られるということでその結果をお伝えします、
はい、
私の知り合いの在留邦人すべてに聴取した結果、うん、ドイツでは落語は不可能という結論に至りました、
うん、
出かける1週間前に不幸のメールが来たんです
。不幸のメールが、
そうしたら行ってみたらウケるのなんの、
じゃあ調査ではもう全く受けないでしょ
って言われた。
実際蓋を開けてみたら
日本人もドイツの方の不審の姿を知らなかったんですよね、ドイツの人はね確かに笑いが嫌いだし、うん、コントがない国なんですね、ドタバタ劇なんて全然ダメ、
うんうん、
でドイツでもコメディアンがいるんですが、そのコメディアンってどういう人かというと、うん、もっとネクタイして出てきて、
うん、
こうちょっと立ってね、うん、なんか台から軽く手を振って、
うん、
この間のメルケルどうだったかね、ね、不妊政策についてこんな話が出たねっていうことをして、政治風刺社会風刺をする人たちなのね、それで「うん、あとかって笑うような、
はいはいはい、
そういう感じだった。ところが落語は大笑い、
笑わないドイツ人が笑ったんですか。
なぜ笑ったかというと、これはまあ私なんかの経験なんですが、落語というのは何にもないでしょ、
はいはいはい、
で語りでもって聞いてる人が想像するわけですね、
はいはい、そう、うんうん、
だから、うん、あの優秀な国民だから、
あそうなんですよ、
理論的だし、
うんうんうん、
だから
哲学者多い
です、あなた頭使ってくださいよ言われる芸能なんですよ、ラブの場合は、
うんうん、
考えなきゃ、
はいはい、か、
うんうん、それがもうドイツ人にドンピシャだったんですね。だから私がドイツで落語やってる映像をドイツに二十何年住んでた人に見せたら、
うん、
本当にここドイツですかって真顔に聞かれるぐらい、
へ
ですからドイツでやりにくいってことは一度もないですね。
あそうなんですか、うん、でドイツでやった時もまず説明をしておいて日本語で、
うん、そのやり方もやる、
やり方
今ずっと日本だってですね、日本語ほとんど版とドイツ語、うん、ドイツだけの版とね、
うん、
それをやってますけど、まあ、とにかくそのくらいで、でスペイン、ポルトガルっていうのは、うん、やっぱイタリア、フランス、イタリアと同じようなやっぱりね、
うん、
南ヨーロッパだから陽気でも
バワ、うんうんうん、
それに加えて口笛とかで吹いたりとかで、うん、そういううるささがあってやがましいんです
盛り上がり方がね。
ただ面白かったのが、うん、オチというもので落語は突然終わるんですよね、
う
ん、
はいはい、うんうん、そうです、うん、
だからいわゆるあの4コマ漫画だと起承転結ってありますよね、
はいはい
はい、うん、切って物語が起こって章って発展して、うん、テーマ大きく、物事が変化して、うん、それで結論に至る、
はいはい、
ところが落語の場合起承転で終わるんですね、
は
突然に終了する、
うん、
ですから大抵 そういう文化ではない他の国の人たちは終わった後、うん、まだ待ってる感じです、うん、
はいはいはい、
その後どうなるの、
うんうんうん、
で日本に住んでて 生まれ育った人っていうのは、うん、まず生まれて初めて落語聞いてもここで終わったなってことは分かる。
あ、うん、なんとなく、うんうんうん、はいはい。
ただヨーロッパ人は全然分かる。ただスペイン、ポルトガルだけは、うん、その体でここで終わりだなって分かる人の割合が非常に多い。
ほう、
これはね、イギリス、私行ったことないけど、イギリスも多分同じだと思うんですね、うん、なんかそういうね、海洋国家、島、うん、まあ、はい、あそこもちょっと島的じゃないですか。
はいはい、そうですね、そうですね、う
んうん、好き出していて、それでいろんな文化がしょっちゅ
う
入ってきて、
うんうん、
そういうところのとことと関係あるのかなと思いましたが、うん、あのよくそういう点で面白い現象でしたね。
へえ、じゃあうちのタイミングが分かる、はいはい、体の、
あの、分かる。でアメリカは前に言ったように分かりやすく、もうとてつもなく分かりやすくやらないと
大げさに、
だから右左でハッツァンとご隠居さんがいたら、はい、まずあの私が左を見た時にはハッツァンという人が喋っています、はい、年齢が、まあ、20代後半、はい、職業は、まあ、大工さんとか、
はい、
で今度はあの右を見た時には、ご隠居さんという人です。年齢は60から70、リタイアした、はい、男の方はい、それでは落語を聞いていただきましょう。こういうふうな感じでやらないとあの一般の人には非常に分かりにくいという難しさがね、よく笑うけども、よく笑うところまで持っていくまでは結構ね、一般の人には難しい、ね、まあ、前回言ったみたいに、あの上の意識の高い人たちは全くヨーロッパのものが
ない
し、その感性を持ってますけども、アメリカなんかはそうですよね。まあ、中国なんかはやっぱり日本と同じだから一番やりやすいですね。
あ、アジア圏だからやっぱり、
うん、あ、飲食の音とか立ってもいいし、
あ、うんうん、
他のところはダメです
から
ね。
あ、音、そば、の食
べる、そばを吸うなんても絶対できないから、
あ、
うん、だから価値観的には中国と日本は、うん、あの価値って感覚的に、
感覚的には、うん、
価値観はね、全然真逆です。真逆、うん、もうメンツの国だし、
はいはいはいはい、
大きいことはいいことだし、
はいはいはい、
うん、そう、そうなんですよ。日本人はこうつまらないものですがって思って
る、
ね、中国人はこれだけのものですよ。
そうですね、
プレゼントくれるという。
そうですね、そう。
そういうのは、うん、
でも感覚的には、
うん、そうですね。落語をやる上での難しさってあんまりないですね、中国はね。それはやっぱ同じアジアのものなのかもしれない、ね。
はいはいはい、
まあ、さて日本の。これももう間違いのない私の体験からの結論なんですが、
はい、
日本人というのは世界で一番笑わない人たち。
そうなんですか、うん、だって大阪人とかも含めて
笑わないですね。
笑わないんだ。
で、私なんで世界行ってるかっていうと、日本より受け入れますか。
あ、
気持ちがいいです。
そうなんですか、うん、あ、海外の方が
全然よくない。
日本人は実はそんなに笑わない。
なぜ日本人が世界で一番笑わなかったかというと、この理由はですね、日本が平和だったんですよ。
ああ。
つまり笑う必要はない。
平和すぎて。
うん、だからあのこれはある程度のもう文明を持った国で、うん、誰も通らない一本道を、うん、はい、見知らぬ二人が笑顔を交わさず。うん、それこそ相手に一別も触れずにすれ違える国っていうのは日本だけなんですね、うん、その国中どこに行っても。
言われてみれば、
それはアメリカだってね、そういうとこありますよ、うんうんうん、あるけれどもそうじゃないとこいっぱいあるでしょ、
うんうんうん、
普通そうですよ。日本はどこへ行ってもそれはできる、
はあ、確かに。
だから笑う必要はないんですよ、
はあ、
で日本を一歩外に出ると、うん、笑うのは身を守るための手段、
はあ、
生活必需品ですよ。まず声をかけ、笑顔を見せる、お互いで会話をし合って笑い合
う、うんうん、
これで敵じゃないなって
こと。そうなんですよ。こっちに来ると誰でも「はい、ハワイユー」と必ず、もうそれになれなかったですね。
そうですよ、
こんなこと聞かなくてもっていう。
だから日本以外の国っていうのは見知らぬ人が向こうから来たら、あの自分に危害を加える可能性が格段に高いんですね。
はあ、だから
そういうふうになりますよね。だから日本人とその日本人以外の国の人、特に西洋人が安心できるエリアが違っていますよね、うん、日本人は1メートルぐらいのところ他人がいても不安にならない、
うんうん、
で海外の人も1メートル50ぐらいのところからだいたい不安を覚える、
うんうん、
でその空間が何かっていうとエレベーターですよね。だからエレベーター行ったら帰らすのがまあ礼儀だとか、
うんうん、
まあ、またしたくもありますよね、私だって海外に行って、
うんうん、
やっぱ不安
になる。不安、うん、
そういうことなんです。日本では笑う必要がない。
そう、うん、
だからこれはまあ大体言えることで、まあ、西洋の例えば会社紹介パンフレットあるでしょうね、うんうんうんうん、そこでまあ CEO とか責任者のある人の写真があったでしょう、
はいはい、
日本だってそういうものある、
ね、あります、はい、
で日本の写真になくて海外の人たちに必ずあるものっていうのが、まあ、ある種派であったりしますね。
そうですね、ちょっと作ったようなスマイルというか笑顔ね、うん、
それは海外の人は笑わない人に対して警戒心を持つ、笑ってない人に対して。日本人はむやみに笑う人に警戒心を覚えるんですよ。
は、
日本で立派な会社の社長が歯出して笑ってたら、
あ、うん、
信用できないわけです
よ。そうです、あ、そうですね、うん、あの大抵そう会社のね
な
ってるでしょ、写真とか
は、まあ、笑顔ぐらいはあるけど歯見せて笑うのは絶対あり
ないですね、うんうんうん、
でこっちの人はまあ絶対笑顔だし歯を見せるっていうことが多いし、それだけ全く気質が逆なんですよ。だから日本人は笑わないんです。だからよく私は言うんですけど、日本の笑いって落語に限らず、あの世界最高峰だというのは、世界一笑わない人を笑わせて
そういうことか。
大丈夫ですよ。昔のアメリカの笑いなんか、でもジェリー・ルースかなんて、みんな分かりやすいですよ。
分かりやすい。
誰が見ても笑えるようなものがね、なるわけですよね。
うん、だから、うんうん、分かりやすすぎて、あの、聞いてしまう、聞いてるわけ。
で、それでも十分なんだから
ね。うんうんうん、
だから分かりやすくさえすれば、もう何だって笑って。うわーと笑い見れるあるでしょ。
あ、うんうん、うん、あの効果音みたいな、うん、
それで安心するんです。笑い声でしょ、効果音、
何に対してもいいですね。
面白いですよね、本当に
面白い。
これはもう外行かないとやっぱり分からない、
ね、うん、うん、じゃあリラックスショー海外どんどんどんどん攻めていくことですかね。
そうですね、やっぱりこういう活動をこちらのねスタジオ提供してました
リゾ
ボクサーもね、そうだ、日本文化紹介さん、もう大変に有意義なね活動されてますけど、はい、本当に日本の特に芸能文化っていうのは、うん、もう誰も知らないですね、はっきり言って。歌舞伎どうですかとか、はい、知ってますかって、知ってるって言いますよ、多くの人が、うんうん、行ったって見たことありますか、いやそれは、
あ、
これはねもう間違いないんですよ、あの誰も知らない。でなんで世界一知らないかっていうと、あの日本が世界で一番チケット代が高いんですよ、催し物。
そうなの、チケット高いのにアメリカに来て、うん、わなんかコンサートでも、うん、なんかショーでもね、うん、ものすごく安く見れるじゃん。
そうです、ニューヨークだともちろん一流のものはもうすごい高いけども、うん、日本人は世界で一番、うん、なんていうかな、この切符のいい人だし、ポーカーのチップの人たちなきゃ
すごいダジャレじゃないですか。
プロとは言えないようです
けど、あのね、
あのつまり、うん、あの安いものっていうのはないっていうか、ちょっと今度コンサートあるんだけど3000円でつけてくれないとか言う、うんよって3000円出す人たちなんです、日本人。海外の人だってもう豊かな人たちいっぱいいるけど、でも基本的にお金にはしっかり
しっかりしてる
で、だから、
うん、
で日本は経済大国であることに加えて、うん、日本人が一番世界で金払いがいいわけだから、日本のチケットが世界一高いわけですよ。
高い、
だから世界のアーティストはみんな日本に来たから
ね。ああ、なるほどね、まあ、お金になりますもんね。
だから日本、逆に日本から世界に行こうとすると、もう何倍の苦労をして何分の1のチケット代をもらいに行くわけですよね。
そうですよね、だってチケット代が安くなっちゃうから、うん、海外遠征って儲けにならないですよね。
だから私もね、初めこの活動を始めた時、まあ、10カ所ぐらい将来やれるようになれば、うん、儲かって、あのって思ったけど、うん、そんなの全然日本のねチケット代の半分なんか絶対取れないですね。
ということは、あの日本のこの芸人さんが海外に進出するのはちょっと不利じゃないですか。
ものすごい
不利、かなり不利ですよね。
私だってね、そのどこに考えたら、それは海外で10日やるので日本で1日やるのがよっぽど分かるんですよ。
ですよね、うん、じゃあ海外で自分日本の文芸文学をこう持ってくるのってちょっと大変なことじゃないですか。
そうなんですよ、だからそ そう、渡航費抜いたってそうだね。
日本で一日やろうと思うからな、海外とかや
る。うわー、じゃあ、うん、広めるの大変じゃない
ですか。だから知らないんですよ。だから日本人っての日本の芸能っていうのは、うんうん、あのセレモニーでしかやってない、うん、
あ、海外で、うん、
だからたまに、うん、ただで見る日本の伝統芸能、うん、
はいはいはい、
だからボランティアで来て、うん、マネーターからもボランティアで補助金を出すたり、あの、うんうん、協賛金出すというのもボランティアで出してくれて、はい、みんなボランティアができて初めて成り立つのが日本の伝統的な芸能公演ですね、舞台芸能公演だから、うん、みんなが損して成り立ってる、
みんなが損して成り立ってる、
うん、だからそんなこと毎回できないんです
よ。できない。
だから歌舞伎だって10年に1遍とかなるわけですよ、うん、パリ公演ね、團十郎さんがやったけど、これこのあと10年後できないんですよ。だってあれだけの金がかかる
ですね、
うん、だからみんなあの日本の芸能っていうのは、例えばニューヨークだっていっぱいになってるったって、歌舞伎公演勘三郎さんがやった時だって、うん、日本から山ほど行くんですからね。
あ、そうですね、雰囲気が。そうですね、
だから客席写真とかカメラ大変だと思いますよ、見れば日本人ばかり写っちゃうから。
そうですね、うん、
であとアメリカ人の人だって来てるでしょうけども、うんうんうんうん、日本の歌舞伎より当然安くしてるし、し
かもチケット安かったですもん、
う
ん、
あとタダ券も配ってるだろうし、それはもうどこ行ってもそうですよね、うん、なぜそういうことになるかっていうと、もうそのチケットもうプライスの違いがある。
じゃあもう勘九郎さんたちもほとんどボランティアみたいなこと、
うん、でもその国がお金を出しますからね。でももちろん、もそんな
儲けようってんじゃなくて、本当にもう広めようっていう、うん、
そういうような感じ。でも広まらないんですよ。何十年に10年に
10年に一遍とかですよね。
それはだから、それとあのさらに良くないのが、うん、あのそういうボランティアでやって、うん、ほとんどがたまにただで、
うんうんうん、
あるいはもう たまにタダで食事付きで見るものであったり、たまにタダで食事付きお土産付きで見るものであったりするわけですよ、
はい、
そういうことをやっていくと、あの今度はもう何十年に一遍、10マスカンでも10年に一遍のボランティア精神が美しいことなんですが、で来た人だってプロフィールに1行乗ればいいわけですよ、ね、何年にパリ公演とかね、はいはい、ミラノでもってあの舞台に上がるとか、そういう条件っていいじゃないですか、
はいはい、
もうね、一生の一遍の思い出でも、
はいはいはいはい、
そういうプロフィールに1行増えれば、
はいはい、
そういうこと
なんか箱がつきます、ね、
そう、こういうことでやってるわけだから、そういうものばかりだと、はい、適正な価格で鑑賞する観客を生み出しにくくしているということにもつながるわけですね。
はぁ、じゃあちょっとなんか悪循環まではいきませんけど、ちょっと
だからそれは例えば、まあ、ベルリンで公演しようと思ってあの能役者が来たら、いやこの間人間高校の方がタダでやったら、お金取れますかって言うん、私だって未だに10年やってるけど、もうこの間ローマ行った時でも、あ、ギャラはあのノーギャラでよろしいですか、普通に言われますからね。
わ、じゃあ広まらないじゃん。
日本の芸能ただですって宣伝をやってしまってることになってなるって、今のところはね、残念ながら。
そう、え、じゃあそれどうやって変えていきます。
うん、だから私がやってるのは、
ね、
落語っていうのはもう一番リーズナブルな芸能であると思うんですよ。
はいはいはい、あ、そうですね。
表現だって衣装を運ぶの大変だし、5人や6人、
ね、
まあ、10人ぐらい最低1台になりますよね、
う
ん、
あとこのオーケストラというか、ね、
もっと増えちゃうでしょ、
こういう上の人とか、
うんうんうん、まあ、オーケストラは、まあ、あ、まあ別にいいんですよ、うん、あ、それはまた 別の話だって言って、 あれなんですけど、うん、だからそれが今ちょっと出たんだけど、日本の芸能芸術活動をやってる人で世界で活躍できてる人って、ね、全部西洋人が考えたものやったし、バレエとかクラシックとか、
あ、はい、
でもそこにもうみんなすごい土壌があるから、うん、
ああ、はいはいはいはい、うん、
だけどそうじゃないものを、うん、本当の日本の素晴らしい文化を輸出しようと思うとそういうことになるんでしょ。
は
あ、うんうん、だけど私は落語っていうのはだから私絶対一人、
あ、そうですね、一人です、
だってそんな一緒に何回の思い出じゃないから、
うん、うんうんうん、
必ず一人、うんうん、一人で行けば、うん、最低の経費で行けばいいんですよ、
うんうん、
そしてそこそこお金を稼いで、稼いだって儲かれない絶対、
うんうんうんうん、
でも 保存しなかったりトントンぐらいで帰ってくるようになっていくところもできてきてる。それはもう地道にそうやっていけば、だからそうするとなんだよ、あの留学やってるけどあんまり儲かんないけど楽しいらしいよとか、うんうん、そのいうことになれば、うん、後に続く人が出てくるじゃないですか。
おお、
そうしたら知られてくる、またそれを習う人も出てくる、これからね、
うん、習う人とか出てきたりするよね、
うんうん、そうすることによってだんだんこう
広がっていく、
うんうん、だからトップ校になるとしたらこういう芸能しかないと思ってるんですよ。だから私はね常に本当にチケット代にはうるさいんですよ。
チケット
、うんうんうん、でそれはあの向こうは、いや過去10ユーロしか出してませんとか、5ユーロでずっとやってもらってました、うん、っていうのだったら、はい、8ユーロにするとか10ユーロを15ユーロぐらいまでになるとか積み上げ、ドイツであれば15ユーロを目指して積み上げて、それもう山奥すごい向上しなきゃならないんですよ、うん、だって向こうの人たちはただで今まで来てたらいろんなことやってるのに、うん、でもうであのいくらでもやらせてくださいとかそういう、ね、人も来るわけだから。
あそうですね、うん、だって履歴書に載せたかったら
載せたい人は
ただでやりますよ。
そうでしょ、
来ちゃう。そうすると、うんうん、
だからそのねもう3ユーロ5ユーロでも値上げするための交渉が一人でやってるよ全部。
は
あ、それ資料を送ったり、まあ、こういう今言った海外に日本文化を広めようというための思い、
うんうんうん、
そういうものをこうね書きつづって、うん、メール出したりとかそういうやり取りをしてようやくじゃ会議の結果今回14ユーロにしましたとかね、そういうことをやってる。そうするとなぜかっていうと、うん、次に来た人が、うん、この前であの落語家さん来た時14ユーロでしたってことになるわけですよ、うんうん、それが基本的なプライス、
うんうん、
私がタダでしたとか、はい、5ユーロでしたって言われたものが14、15に上がるわけです
よ、はいはいはいはい、
そうすれば、うん、今度アドに人間が来やすくなる。
そうですね、次のアーティストの方とか、うん、の方も来やすい、
そういうふうに、うん、していきたいなということですね。
師匠すごいですね。
伊達に前橋市観光大使やってるわけ
だね。観光大使だそういえば
全然違うけど、まあ、とにかくね、うん、それが、まあまあ、思いですね。私
それ留学者大きい野望じゃないですか。
っていうか、ま
あ、しかも自分だけじゃなく後に続く人のためにも、
うん、やる意味がある
ありますよね。
でこれはもう日本文化っていうのは、うん、もうはっきり世界一なんですよ。
世界一、
う
ん、
もう埋蔵量といったら世界一ですね、う
ん、はいはいはい。
でそれが知られてないって言っても世界一なんですよ。
もったいない。
それはだからいろんなそのねあの経済大国であることとチケット代とかそういうこの手稼ぎ足稼ぎになってるんだけど、そういうものをちょっとずつねしていけば、まあ、空気も変わるし、まあ、私がちょっとそういう突破口になれば面白いなと。
私素人考えでこうあまり日本の文芸が海外に浸透してないから、どんどんもっと安くやってやったらって思ったけれども、逆効果ですよね。それだとね、
みんなねそのタダで行っても
いいの
か
な、ね、
それでジャパンエキスポなんかでやったりなんかしても、うん、みんな国民が自分でお金出して行ってもおかしいよ。
おかしい、うん、だって
それはねやっぱ文化っていうのは一番人の心を捉えるし、うん、日本人っていうのはやっぱりね世界で、ね、嫌われる部分もあるんですよ、
はいはいはい、
というの
は
優秀だから。
あはいはいはい、
優秀で入ってると人の仕事を取っちゃうし、
うんうんうね、
結果的に取っちゃうし、
そうですね、
あそういうあのなんていうかな、そういう均衡を生み出すところも出てくるし、
はいはいはい、
だけど日本の会社の人たちってみんな目先の金儲けしか考えないんで、
はい、
あのこれだけ上がりが出たらよかったよかったって言ってるけど、はいはい、そういうことで反感買ったり、
うん、
マイナスものがたくさんあるってことをね、
はい、
やっぱり知らなきゃいけないしね、意識しなきゃいけない。でそういうものを、はい、あの和ませるためにはやっぱり芸能でとか文化で日本ファンを作るから、そういう活動もとても大事なんだけど、
うん、
それ今あの日本の会社っていうのは、うん、うちはやってますっていう、
うん、
そのアピールのためだけの分しかお金は出してない、うん、そういうことなんですよね、まあ、それを大きな視点で考えている人は、まあ、ところは少ないともないと言ってもいいぐらいだな、
うん。
でそういうところは一生懸命に、うん、あの応援して海外に発信しているのが、うん、オペラだったり、
うんうん、
あのクラシック音楽だったりするわけですよ。
でもそれは全員、うん、
だそういう人たちはね、うん、素晴らしい人たちだけれども、
うんうんうんうん、
本当に世にとっていいことは、ね、よく私たち同じことができますね
と、はい、
いうことで歓迎されるんだろうなと、
うんうん、
それも大事だけれども、
うん
ね、その日本本来の素晴らしいものを海外に輸出するというね、発表するということは、で実際もうヨーロッパの中でアニメとかファッションとか、はいはいはい、漫画なんていうものは行き渡ったし、うん、ね、その世界の精神的な中心はヨーロッパにまだあるんですよね、うん、ニューヨークだってもうそれパリとニューヨーク比べたら100倍ぐらいニューヨークの方が芸能の経済規模があるけど、うん、でもニューヨークのトップの人は絶対みんなパリを見てるんですよ、
はあ、うん、
パリの歴史を
知ってる、
だからそれぐらい影響力があるんですね、で、うん、でその彼らが西洋人が、はい、やっぱり私そのフィレンツェでアンケートを取った時に、はい、日本の何に興味がある
はいはい、
例えばアニメ、ファッション、今言ったね、その漫画とか出てくるじゃないですか、そんなものは7位、8位なん
で、お
1位、2位、3位はね、あのまず伝統、歴史、文化でしたね、
あ、はいはい、
歴史と伝統って言葉にはものすごく敏感にあのヨーロッパの人たちが反応するんですね、うん、だからそういうものをいわゆるその大人のクールジャパンと私は言ってるんですけども、
大人のクール
ジャパン、そういうものが求められているんですが、うんうん、全くそれに対して日本の人たちは答えをしないですかね、
うん、
そういうふうなことはもったいないと、
もったいない
思いますね、その日本文化っていうのは本当にそういう日本ファンを作るってことを、そういういろんな商売的なこと、うん、そういうこととか合理的なことだけじゃなくて、うん、本当に日本 の文化っていうのは世界を、ね、癒す力があるという気がするんですよ、ね、でそれなんとか売り込みたいなと思ったのは、でその去年あの浮世絵を、うん、あの使ったんですね、
お、はいはいはい、
ボストン美術館にある世界で一番美しい浮世絵コレクション、スポルディングコレクションってあるんですけど、うんうんうん、これはね90年間ね、はい、あの公開されなかった、
公開されなかったんですか、
それスポリン兄弟ってお金持ちが寄贈するときに、うん、あの一般公開しちゃいけないっていうのが、ね、条件だった、
あ、
だけど光に当てると劣化するから、
そういうことか、はいはいはい、
だからもうあの浮世絵の研究、あの美術館のキューレターとか、ね、うん、もしボストン美術館の本物を一目でも見られるんだったら、うん、今もうこの職投げ打ってすぐボストン飛んでみる、
う
ん、そういうことを言うぐらい、あるね、小林先生って浮世絵研究家とか、それが本当に見られるっていう日、うん、あのね、ホテルが歩いてきた、はあ、なんで来たの、いや、車で事故に遭ったら大変だ、
ま、
それで見られなくなったら偉いこと、
偉いことだからって、そういうだけ価値がもうある、
それを私の知り合いのそのマツコさんのプロデューサーが本物をたまたま見せてもらって、はい、あまりにも美しいので何とかしようってことで、うんうん、でそれ110年前のことだから当時、うん、写真撮っちゃいけないっていう情報はないよねって、
うんうん、
それで成功のカメラをあの、ね、カラオケの大飛行士さんが寄付してくれて、うん、
はい、
それをボストンで撮って、うん、日本に送って分析するっていうことを1周年かけてやって、
はい、
で6500万の基本全部デジタル化したんです、
わー、うん
うん、そうするとデジタル化すると止めどもなく大きくできる
し、はいはいはいはい、
そうするともう全然世界が違って見えて、ここまで浮世絵って細かく描いていたのかってことが分かったんですね、
へ
ー、で今まで分からなかった疑問が、うん、もう分かったし、
うん
うん、そういうことで、うん、どんどんどんどん新しいことが分かって、浮世絵研究者は虫眼鏡を見ても分かんないことかね、
はいはい、
東海道53次には、うんうん、あの犬かな、犬がいないとかいうのは数説だったんだけど、うんうん、もう初っ端の日本橋にいたんですね、
うんうん、
映ってた、うん、そういうようなことがあったりとか、
はい、
うん、まあ、それで浮世絵をバックにして、うん、落語家の語りで浮世絵を、うん、
の
世界の人間にかをどんな話したのかとか何を語ってたのかってことをやろうと思った、
はあ、
そうすると宇宙って平面的だったものが、うん、今度は世界が広がった上に3次元になるんですよ、
わ、
うん、このそれがやっぱり宇宙を見てその日本を語りを聞くと全然その西洋人が描く映像
のこのビジョンで
そう、うん、助けになるんですね、例えば日本だったらあったかったかったたまやつって両国橋の上はいっぱいの人でって言えば、
うん、
江戸の風景を日本人はそれなりにみんな
描ける、はいはい、描ける描ける描ける、
海外さん全くないでしょ、
ないない、
でもそこに絵を描いた後花火の火の喧嘩みたいなシーンをやったりとかね、
はいはいはいはい、
そうすると日本文化に対するあの理解の層が全然深くなる、
へ、
うん、でそれを僕は去年パリで2日間日本文化会館、
うん、
あの大ホールやったんですよ、
はいはいはい、
そしたらもうあのパリで物事をやって まあまあまあだねって言ったら大成功って言われますね。でも 90% アンケートは少なかったけど、うん、大体書かないかな、はいはい、でも書いたアンケートの 90% はとても良い、
素晴らし
い、
うん、
であとは良いが1割 10%、うん、あと普通とかまあまあとかそんな一切ない、このくらい合計しました。つまりそのこれはもう浮世絵の新しい僕は鑑賞法だと思ってるんで、
うんうんうん、じゃあもう浮世絵と落語のコラボ、
うん、落語っていうかね、あのそれは私が発見したのは浮世絵の中で起きてることを語るわけだから、浮世絵の鑑賞法なんですよ。
あ、落語って、ああなるほどね、
落語家の語りって浮世絵の世界を知らしめる、浮世絵の人たちがこんなことを、ね、の世界でこんなことがあった、まあ、そこには落語の小話もあるし、うんうんうん、言えるんですよね、うんうん、バーンと見せて浮世絵が消えた後に私が現れても
なる、うん、
逆に浮世絵が邪魔になるから、はいはいはい、映像だけ残っていて、あとはやっぱ想像の芸能
が、ね、そうですね、
広げてください、あの自由に描いてくださいっていうね、あの手助けを浮世絵がするというね、うん、それをだから今コンパクトにまとめてるんで、今度そろそろ YouTube に出ますよ英語
の、うんうん、でもその想像の芸能だから、うんうん、アメリカまた大変じゃないですか。
でも絵は見せない、
そうですね、うん、逆に分かりやすいことですね、
うん、でもまあアメリカの人に見せるのはもうだからそういうもうね、そのオフブロードウェイでやっぱそういうんじゃないな、もう一般のことサロン的なところでまず始めて、うんうん、
なるほどね、
分かる人だけで、分かる人だけ来ればいいんですよ、
あ、うん、何も全員に分かっても、
うん、はいはい、そういうあの風にやればいいので、で、まあ、たまたま東京オリンピックもあるし、
そうですね、
日本でも発信して
タイミング、う
ん、でまたその4年後あのフランスやんですか、パリやんですか、
来た、
うん、一番得意なところ
が、ね、得意な
来るから、そこでつなげていけば、だ今それをコンパクトにまとめてどこでもできるようなものをあの作ってるので、まあ、これはとりあえず日本でやって、あのこれをまあ世界に共有型という、ね、新しい鑑賞法を持って、まあ、それからまた落語そのものにもねファンになってもらえればいいなということを考えております。
わあ、すごい大きな野望じゃないですか。
そうですね、今ね、はい、あのついでに申し上げると、はい、落語って右向いて左向いて語るでしょ、
はいはい、
その時の衣装替えって聞いてる人がいるんですね。
はいはいはい、
うんうん、よく一人芝居じゃないですかっていう、
はいはいはい、
一人芝居ってじゃあシラノベルディアラップとか、はい、ハムレットとかやれば、うん、それはハムレットの衣装、シラノの衣装で出てるんですよ
でも
一人一役じゃない、
うんうんうんうん、
でやっぱ落語はそうじゃない
んですよ、ね、うん、
観客が想像してる、
そう、うんうん、
でね、もうおよそ芸能ってものは全てが、全てなんで芸能があるか、舞台があるか、自己主張ですよ。俺の言うこと聞いてくれとか、
うんうんうん、
私の歌声聞いてっていう、うんうんうん、そういう場でしょ、
うん、
だ世界の芸能の、まあ、全ては知らないけど私のいる限り全て自己主張、
は
あ、ところが落語だけは右向いて左向いて、
はいはい、
あと考えてるのは皆さん一緒に やっていきましょうっていう、こういう芸能はなぜ日本だけに生まれたの、
なぜですか、
それは自分以外の、ね、意識なんですね、日本人、日本画っていうのは全部塗りつぶしませんね、
そう、
一つだけポッと書いて余白に多くを語らせたりします、ね、俳句なんて古池や数取り込んで水の音なんていうのはカエルは何匹取り込んだ場所は夢の世界だった、うん、あるいはそこは川であった、うん、水じゃない、で場所は背中越しに音だけ聞いた、カエルは見てない、 そういう学説だけでも本を何冊できるかあるんですよ。なぜこんなことを言ったの、17文字であと全ては鑑賞者に委ねて
る、うーん、うーん、
だから日本文化全てにあの通じるものがその他者の意識であり、その自分以外のものへのこう、
はいはい、
配慮とか温かい眼差しなんですね、うんうん、でその世界で今起きていることのほとんどってね、みんな自分が正しいって人たちとぶつかり合いなんですよ、なんでそういうことが起こるかというと、例えば多様性を認めなかったりとか、あと相手に対する想像力の欠如ですね、いじめや暴力が全てそうです、
相手に対する想像力の欠如、
うんうん、その2つですね、日本の価値観っていうのは自分の正しさもありますけどあなたも正しいですよねって、
うん、
そういう考え方、それでいてあとその落語っていうものを想像してくださいってことでしょ、それはだからそれは他者への思いやりを育むんですよ、
はあ、
そ 創造性を育てて、それがあの日本文化全ての持ってる力なんです。だから私はさっきちょっと世界を癒やすっていうか、こんな小さくなっていた世界にますますぶつかりが激しくなった中で、本当世界をね、大げさな言い方すると救う力っていうのは日本文化持ってる。
うわ、日本が世界を救う。
だから私はこういうものを広めて、日本文化を広める意味っていうのを持って、そう感じているんですね。だからジョン・レノンがイマジンって言ったでしょ、想像してごらん、あんなことは日本文化はもう数千、もう千年に2000年前からやってることなんですよ。それはそれはだからたまたま日本って国がね、このまあほぼみんな一つの民族でずっと来られたというその平和であったから、そういうことのできた価値観なんですけどね。
いやね、
だから世界に出ると弱かったりとか、目立たないって言うけど、それはそれでいいですね。だから自然というものも全然日本とは西洋の違いっていうのは、西洋っていうのは宮殿の庭でも左右対称に、あれはだから野蛮な自然を人間がねじ伏せた姿なんですよ。
なるほど、
日本はそのまま生かす
でしょ。日本庭園そうですよね、
あの生け花にしたって枯れ枝を刺したりして、
はい、
そんなの考えられない海外ですよね。全てに対して自分以外のものに対する愛情とか、その仲間であるという意識ですね、
仲間意識、
共感を持ち得る文化なんですよね、ですからそれをやっぱりこう広めることは本当にいろんな世界の問題をから世界が打開できるきっかけになるんじゃないかと。
すごい大きいミッションですね。
ミッションって私はそんなことできると思ってませんけど、まあ、だけどそういう意味があるなということを思いますね。
師匠ぜひ活躍、まあ、していってください。
まあ、そう落語はね儲からない、いろんなところ発信して、
日本で発信して、わあ、ありがたいわ、今日私の番組でも発信してくれて。
私もだからこんなことはやっぱり海外に来なかったね、自分の感じることはなかったんですよね。
では師匠、はい、ちょっと長くなりましたが、はい、最後にリスナーの皆様に一言、全世界の日本人、日本語を理解する方にですよ、
まあ日本の魅力を知っていただきたいですね、で日本というのは決してこの他者と対立ぶつかり合うことがないのがこの日本文化の良さですよね、だから日本っていうのは目立たなかったり、存在感が薄いなってこと言われますけど、でも本当に癒しという、もう救う力があると思って誇りを持って日本語を勉強されたりとかですね、日本のことを発信して自信を持って暮らしていっていただきたい。そしてやはり皆様一人一人が日本の文化を世界にアピールするということが世界を癒すことになると、
うわ
ーに私は信じています。
師匠ありがとうございます。
失礼しました。
いやじゃあ師匠、今日は本当に長い間ありがとうございました。いやまさかね出演していただけると思っていなかったので。じゃあブログの方にもね、師匠の YouTube チャンネルと、ホームページもね載せておきますので、
お願いします。
8カ国語落語もあのそちらの方で見れるということ
ですよね。そうですね、いろいろ今これから、
ね、浮世絵のものもね、見れるようになる
ね。それとあとあれね、あの8カ国語といろんな落語の、日本語海外語版をやってますので、よろしくお願いします。
では世界を救うために師匠、
はい、
私も師匠に続いて世界を救いたいと思います。
はい、日本文化を広めてください。
はい、では今日はこの辺で終わりになりたいと思いますので、長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、今日はねあのスペシャルゲストが来ていただきましたので、コリンゴラジオの方はねまた次回も続きますので、ぜひぜひ、引き続きお付き合いください。それでは See you next week. Bye bye.